どうも、支部長です。ものづくりのラジオは産業機械の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックをざっくばらんに語るポッドキャストです。今日はね、ちょっとユニークな学問を紹介していきます。その名も仕掛け学です。あんまり聞いたことないですよね。このね、仕掛け学っていうのは人が無意識に動いてしまうような仕掛け、これを研究している学問です。例えばね、男子トイレの小便器に的のマークが書いてあったりするのって見たことないですか？まあ、少なくともね、1回は見たことあるんじゃないかなと思います。あと、温度で色が変わる、なんかもじゃもじゃした芳香剤みたいなやつ、おしっこかけるとね、色が白くなるやつね、見たことありますよね。女性の方はね、いきなり置いてきぼりな話題で申し訳ないんですけど、このものづくりのラジオはね、最近男性リスナー 100% っていうね、信じられないスコアを叩き出してる回が多いんで、まあ問題ないでしょう。まあそれは置いておいて、小便器にそういったターゲットマークがあると、我々男性はですね、そのターゲットを無意識に狙って用を足してしまうわけですね。そしてそのターゲットを狙わせることで尿が飛散してトイレが汚れるっていうのを防ぐ効果が得られます。このように無意識に人の行動を変えさせて抱えている問題の解決につなげる、これが今日の主題である仕掛けというものです。世の中にはですね、面白いアイデアで人の行動を促す仕掛けがたくさんあるんです。そんな様々な世の中の仕掛けの事例を研究してですね、どういう原理で人を動かすことができるのか、それを体系化したのが仕掛け学という学問です。今日はそんな仕掛け学の面白さやものづくりとのつながりをざっくばらんに語っていきたいと思います。というわけで本日のテーマはこちら、人を動かす形の作り方、仕掛け学。いざ仕掛けの世界へ行きましょう。仕掛け学の説明に入る前に、まずはですね、世の中にどんな面白い仕掛けがあるのか、これを見ていきましょう。例えば世界一深いゴミ箱と呼ばれる仕掛けがあります。これはね、スウェーデンの公園に導入されたものなんですが、ざっくり言えば音が鳴るゴミ箱です。見た目はね、普通のゴミ箱なんだけど、このゴミ箱にはセンサーとスピーカーがついてまして、ゴミを入れるとね、音が鳴るんですよ。で、鳴る音っていうのが何かっていうと落下音です。ちょっとね、実際にゴミ箱にゴミを入れた時に鳴る音を聞いてみましょう。いや、これはね、世界一深いですよ。落下音はね、だいたい約 7.5 秒ぐらいなので、初速なしだと考えて計算すると、このゴミ箱の深さはですね、約280メートルと、これは世界一深いですよ。でね、この音が鳴る仕掛けによって、人はこのゴミ箱にゴミを捨てたくなるんです。まあ、厳密に言うと、このゴミ箱に何かを入れたくなるんですね。で、ゴミ箱なんで当然ゴミを入れるわけなんですが、なんとこの世界一深いゴミ箱は通常のゴミ箱に比べて2倍以上のゴミを集めることに成功したらしいです。まさに仕掛けですよね。他の事例も紹介しますと、これまたゴミ関係なんですけど、今度は不法投棄をさせない仕掛けです。その名もゴミよけ鳥居というものです。鳥居っていうのは、あの神社の入り口にあるあの鳥居ね。不法投棄が問題になってるような山奥に小さい鳥居を建てるんですね。まあ、もちろん本物の鳥居ではなくてダミーの鳥居で、高さ1メーターちょいのね、腰下ぐらいのちっちゃいやつです。でもこのちっちゃい鳥居を建てるだけで、なんとね、 不法投棄が劇的に少なくなるんですね。まあ、なぜならなんか罰が当たりそうだからです。信仰が深くなかったとしてもやっぱね、神聖なものを前にすると人は悪いことをしようとしなくなるんですね。その心理をうまく利用した仕掛けっていうのがこのゴミよけ鳥居というものです。もう一つぐらい紹介しておくと、ピアノ階段という仕掛けがあります。これはね、階段をピアノに見立てた仕掛けで、階段を登っていくとその段に合わせてピアノの音が鳴るというものです。まあ、これはね、階段を登らせるための仕掛けなんですね。まあ、こういう階段があるとエスカレーターとかエレベーターがその横にあったとしても、あ、ちょっと階段で登ってみようかなとなりますよね。まあ、よくさ、運動不足解消のために極力階段を使いましょうなんていうことがね言われてますけど、その言葉だけじゃなかなかこう階段で行こうかなっていうことにはならないんです。こういう仕掛けがあると、こう音が鳴ることでね、まあ、ちょっと階段で行ってみようかなと人の行動を変えさせるという、まあ、そういう仕掛けとなってます。と、まあね、あくまでも一例なんですけど、このようにですね、世の中には様々な仕掛けがあるわけです。そしてね、それらの仕掛けに共通して言えるのは、本人の意思によってつい行動を変えたくなる、そして行動を変えた結果問題が解決されるというものです。本人にそのつもりがなくてもいつの間にか目的が達成される、それが仕掛けなんですね。こういった世の中の事例を集めて体系的に整理して研究したのが仕掛け学なんです。発起人は大阪大学の村松直弘教授という方で、仕掛け学という学問を作ってですね、研究をされてます。今回お話しする内容も村松教授の仕掛け学、人を動かすアイデアの作り方という本を参考にしてお話ししております。仕掛けという言葉自体はね、結構意味が広い言葉なんですけど、この仕掛け学においてどういうものを仕掛けと呼ぶのか、それをまず明確に定義しておきます。仕掛け学では FAD 要件というものを満たしたものが仕掛けと呼ばれるんですね。なんか急にアカデミックな感じ出てきましたよね。 FAD っていうのはね、各要素の頭文字を取った当時語で、 F はフィアネス、公平性、 A はアトラクティブネス、誘引性、D はデュアリーオブパーパス、目的の二重性、この3つで FAD となってます。そしてこの3つの要素を満たすものが仕掛けと呼ばれるわけですね。まあ、実はね、そんなに難しい話じゃないです。まず公平性、これはね、誰も不利益を被らないよねということです。さっき紹介した例のようにね、仕掛けって人を無意識に行動させて目的を達成するんですが、面白い反面ですね、結構強力で、悪用したらね、詐欺とかにも使えちゃうわけです。実際にね、まあ、人を騙すような仕掛けっていうのも世の中にはいっぱいあるわけですけど、そういう人を貶める仕掛けは、仕掛け学上は仕掛けとは呼びませんよということです。次、誘引性、これは行動が誘われるということです。つまりはその人本人が強制されることなく自分の選択で行動を起こすということです。だからできることを制限させたりとか、強制的にその行動に変えさせる、こういうものは仕掛けの定義から外れるんですね。最後、目的の二重性、これは仕掛ける側と仕掛けられる側で目的が異なりますよということです。例えばさっき紹介した世界一深いゴミ箱の例で言ったらね、仕掛ける側っていうのはゴミ箱にゴミを捨ててほしい人たちです。で、仕掛けられる側がゴミ箱にゴミを入れる理由は、ゴミを捨てたいからじゃなくて音を聞きたくてゴミを入れてるんですね。という具合で、実はお互いの目的っていうのがずれてるんですけど、問題っていうのが解決されると。ここにこうね、ギャップがあるっていうのが仕掛け学なんですよ。 これがねすごくユニークで面白い部分だと思います。結果的に問題が解決される、これが仕掛けということですね。ここからねちょっと入り組んだ話になりますが、仕掛けというものがどういう原理で人に作用しているのか、まあそこら辺の話をざっくりとしたいと思います。仕掛け学ではね、世の中にある仕掛けをもう収集して、そこから各仕掛けに共通する要素を抽出して体系化してます。いろんな仕掛けがあってね、一見もう何の共通点もないバラバラに見えるようなものなんですけど、実はどの仕掛けにも共通した項目っていうのがあるんです。それをね抜き出して体系化してるんですね。でね、分類的にはね結構細かく分かれていて、これを全部伝えるのは難しいんでざっくりとだけ説明します。詳しく知りたいっていう方はですね、ぜひ仕掛け学の本を読んでください。まずね、めっちゃ大まかなんですけど、仕掛けが効果を発揮する流れっていうのをね説明します。まず第1に物理的トリガーというものがあります。まあ名前はすごく物々しいんですけど、まあ意味としてはそのままで、物理的に人に作用するっていうものですね。例えばこう、その仕掛け自体が目で見えたりとか、音が出たり匂いがしたり、触った感じふわふわしたり温かかったりと、まあそういう感じの物理的なものですね。で次に心理的トリガーというものがあって、物理的トリガーが影響した結果、自分の内面にね何らかの変化があります。そしてその心理的トリガーによって行動の変化が起こると、こういう順番でね仕掛けっていうものは作用してます。なんかこうやってね体系出せて言葉にすると結構小難しく聞こえるんですけど、まあこれもまたそんなに難しいことじゃなくって、例えばねトイレの小便器の的、これを例に分解していくと、まず物理的トリガーっていうのは言わずもがな的ですよね。的に目が行くというのが物理的なトリガーです。その結果、精神的トリガーとしては的に当てたいという、挑戦したいという気持ちが発生するわけです。そして的に当たるように用を足すという、その人の行動が変化するという流れです。で、世の中にあるどの仕掛けも基本的にはこういう形に分解できるんですね。まず物理的なトリガーがあって、その後に精神的なトリガーがあって、そして人の行動が変化すると。でね、この仕掛け学のね面白いところは、この物理的トリガーと精神的トリガーって具体的にどんなものがあるのっていうのをめちゃくちゃ細かく分けてるんですよ。仕掛け120個の事例を調査してまとめて、物理的トリガーと精神的トリガー合わせて16種類に分解されてます。で、その世の中にある全ての仕掛けはその16種類のトリガーの組み合わせで説明できるんです。だからね、仕掛け学を学ぶことで面白い仕掛けを見た時にも、ふえー頭いい人いるな、すごいアイデアだなとただただ感心するのではなくてですね、仕掛けの要素を分解して理解するってことができるようになります。まあそうなると当然ですけど、自分で仕掛けを作ろうってなった時も応用ができるんですよね。まあそんなに簡単な話ではないんですけど、仕掛けられる側から仕掛ける側になることができるかもしれないという話です。そうなるとね、なんかこう仕掛け学勉強したくなりませんか？ちょっとね、この16種類を全部解説していくと超長くなっちゃうんで、このものづくりのラジオでは仕掛けの物理的トリガーについてちょっと深掘りして説明したいと思います。いわば物理的な仕掛けそのものですね。まあ仕掛けのインターフェースと言ってもいいかもしれないんですけど、まあ仕掛けにおけるものづくりの部分です。で、仕掛け学ではね、物理的トリガーをさらに2種類に分解してます。それがフィードバックとフィードフォワードです。またなんかね、小難しい感じでアカデミックな感じしますよね。まあこれもね、そんなに難しい話じゃなくて、物理的なものがどういうふうに人に作用するか、それを分けた分類です。まあフィードバックっていう言葉は我々の日常生活でも結構馴染み深い言葉です。 上司からのフィードバックを受けるなんてね、よく言いますよね。まあ、簡単に言えばね、フィードバックっていうのは自分が行動した結果作用するものです。自分が先に動いて何らかのバックがある、これがねフィードバックです。まあ、例えば物理的トリガーの話で言うんだったら、ゴミを入れたら音が鳴るとか、ボタンを押したら光る、触ったらヌメヌメしてる、まあ、最後のちょっと嫌だけど、まあ、そういうのがフィードバックです。で、仕掛けの物理的なトリガーとしてはこのフィードバックっていうのはね対応されます。これはね結構直感的に理解しやすいんですが、もう一方の分類なんて言ったか覚えてますかね。フィードフォワードっていうものがあるんです。これはなかなかね日常生活ではあまり馴染みのない言葉ですよね。まあ、ものづくりにね携わってる人は制御関係の用語として、まあ、よく聞く言葉であるんですけど、フィードがフォワードなわけです。つまりフィードバックとは対照的で、自分が行動する前に作用するっていうものなんですよ。まあこれだけだとねちょっとあんまりイメージつかないですよね。物理的なもので、自分が行動せずして自分に作用するもの、それ何なんだと。ただね、ここが結構ポイントで、この物理的トリガーにおいてこのフィードフォワードっていうのはね結構面白い視点なので、ぜひともね知ってほしいですね。人はね形を見ただけで行動が変わることがあるんですよ。例えば何かに形が似ているということ、人は初めて見るものであっても何かに似てればなんとなくねその先に自分が取るべき行動っていうのがね推察できるんですよ。逆にそれを逆手にとって人の行動っていうのを促すことができます。例えばドアノブあるじゃないですか。あれって掴んでひねると、それ皆さんわかりますよね。じゃあね一度皆さん想像してみてください。もしも地面からドアノブが生えてたらどうしますか。だいぶ奇妙な状況ですけど、ドアでも何でもない地面にドアノブが生えてると、そんな異質な状況であってもおそらく皆さんはそれを見た時に、これって掴んで回すのかな、と回したら何か起こるのかなと言ってね、そのドアノブを掴んで回したくなるはずなんですね。ただ地面にドアノブが生えてるだけ、そこにはドアなんてなくてもドアノブっぽいものがあれば人は掴んで回すんですよ。これが見ただけでその人の行動が変わるというフィードフォワードです。で、今説明した例はフィードフォワードの中でも何かに似ているという特徴を使ったアナロジーというものになります。まあ、この他にもね、例えばめっちゃ望遠鏡っぽい筒がどっかから生えてたらちょっと覗き込みたくなりますよね。あとね、さっき例で出したねトイレの的もそう、的っぽいものが見えたら狙いたくなるんです。それはそこまで生きてきた経験の中でそれと似ているものを知っているからです。経験的に知っているものと紐づけてその先の行動を決めるんですね。これがアナロジーです。で、フィードフォワードの中には実はもう一つあって、それがねアフォーダンスというものです。これはアナロジーと似てるんだけど、見ただけで使い方がわかるというものです。アナロジーと違うのは、事前の知識がなくても形から用途がわかるよと、まあ、こういうものをアフォーダンスと言います。例えばね、椅子ってあるじゃないですか。椅子ね、座るやつ。もしも世の中にね椅子というものを知らない人がいたとしても、椅子を見たら、あ、これって腰掛けられるなと、腰を掛けるものなんだなっていうのが形状から伝わります。まあ、伝わるはずだと言われてます。実際椅子知らないっていう人いないんで、ね、まあ、これがねアフォーダンスです。結構ねこれ自分の子供を観察してるとね、このアフォーダンスを見つけることができるんですよ。子供たちってね過去の経験がないから見るものが全て初めてなわけです。ただやっぱ形状から察してね、結構正しい使い方をするんですよ。 まあ子供の場合はね、だいぶ間違った破天荒な使い方もしますけど、それもね、見た目から影響を受けて行動してるわけです。まあこのようにね、アナロジーであってもアフォーダンスであっても、とにかく形状を見ることによって人は行動を変えるんです。これがね、まあ、物理的トリガーでいうところのフィードフォワードというものになります。これはね、やっぱものづくりに関わる技術者としては、まあ、すごい面白い視点だなと思いますよね。形っていうのはね、まあ、それだけで人を動かす強力なトリガーになるんだよっていうのをね、ぜひとも理解しておきましょう。まあ、仕掛け学すごく面白いんですけど、結局はなんかエンタメ系だよね。製造業とか産業機械とか、まあそういうね、がっつりしたものづくりとはあまり関係ないよねと思ったならば、それはね、違います。仕掛け学ね、めっちゃ使えると思うんですよね。むしろもっとね、そっちに寄った方がいいんじゃないかとも思います。まあ、ここからね、かなり私の独断と偏見になるんですけど、みんなね、技術に頼りすぎなんですよ。かくいう私も技術者なんで同じなんですけど、それは一旦ね、棚に上げさせてもらって語ります。そう、技術で解決しようとしすぎなんですね。視点を切り替えれば、実は技術だけじゃなくて仕掛けで解決できるってことあるんじゃないのっていうことです。結局大事なのはね、問題をどう捉えるか、どう課題設定するかなんです。基本的に本質っていうのはそこで、技術も仕掛けも手段なんですね。例えば公園でゴミが散らかってますよという問題があるとするじゃないですか。それを技術で解決しようとしたら、公園用のゴミ掃除自動ロボットを開発しようなんてなる可能性もあるじゃないですか。 AMR とか使ってね、全自動でこう公園を徘徊してゴミを掃除するロボット、それを配置しましょうっていうことです。まあそれもね、実現すればいいんですけど、でも実は世界一深いゴミ箱みたいなチープな仕掛けでもその問題って解決できたりするわけですよ。まあこれはいささかね、極端な例ですけどね。まあ技術か仕掛けかとかね、そういう極端なことを言いたいわけではなくて、仕掛けの視点をうまく使って技術と組み合わせれば結構面白いもんできるんじゃないのかなって思いますよね。技術の発展とか応用ってもちろん大事なんですけど、やっぱね、それだけにとらわれてはいけないんです。海外のことわざで、ハンマーしか持っていなければ全てが釘のように見えるという言葉があります。これなかなか深い言葉ですよね。つまりね、視野が狭いと全てが同じ問題に見えてしまうということです。まあ違う言い方をするとね、確証バイアスとも言いますけど、自分がそう思いたくなるように物事を理解してしまうということです。まあ言い換えれば、技術だけしか持ってないと全てが技術的課題に見えてしまうんですよ。これはね、技術者の悪い癖だと思います。仕掛け学の書籍の中でも紹介されているアメリカンジョークをね、ここで一つ紹介しますが、アメリカの NASA は宇宙飛行士を最初に宇宙に送り込んだ時、無重力状態ではボールペンが書けないことを発見した。これではボールペンを持っていても役に立たない。 NASA の科学者たちはこの問題に立ち向かうべく、10年の歳月と120億ドルの開発費をかけて研究を重ね、ついに無重力でも上下逆さまでも水の中でも氷点下でも摂氏300度でもどんな状況でもどんな表面にでも書けるボールペンを開発した。一方ロシアは鉛筆を使ったというね、アメリカンジョークなんですけど、これなかなかエッジの効いたジョークですよね。まさにこのハンマーしか持っていなければ全てが釘のように見えるということわざそのものですね。これはね、あくまでもジョークなので事実ではないんですが、技術にとらわれるということをね、風刺したすごくよくできたジョークだと思います。結局のところね、実際にこういう風な状態になってるっていうことはね、多々あるんですよ。まあそれはね、技術者に限らず 専門性を持ったあらゆる分野の人がそういう傾向があると思います。まあ、だからこそね、やっぱ多面的に物事を見なければならないし、まあ、そのためにね、一つの視点として仕掛け学っていうのがね、結構役立つと思うんですよ。製造業とかものづくりにおいてもね、この仕掛けっていうのを活かせる場面って、まあ、めちゃくちゃあると思います。もちろんね、なかなか大きい部分に使えなくても小さい部分でね、いろいろと使えると思うんですよね。例えば結構ね、面白いシールがあってさ、鳥の糞シールっていうのがあるんですよ。今はね、売ってないかもしれないけど、一時期ね、クラウドファンディングで結構話題になってました。まあ、鳥の糞っていうのはね、本当にあの車とかに垂らされてさ、イラッとするあの鳥の糞、あの形をしためちゃくちゃリアルなシリコン製のシールがあるんです。で、これで何するかっていうと、そのシールをね、自転車のサドルに貼るんですよ。そうするとなんと自転車の盗難防止になるんですね。やっぱ鳥の糞イコール汚いってイメージあるじゃないですか。だからサドルにね、鳥の糞が落ちてる自転車を見るとネガティブなね、心理的トリガーっていうのが働いて、泥棒が自転車を盗むのをやめると、まあそういう仕掛けです。これ見た時ね、ああめっちゃ面白い発想だなって思って、こう製造業でもなんか同じ感じで取り入れられないかなと思って、私が思いついたのがね、血しぶきのシールなんですよ。製造業の現場ってやっぱ労働災害多発するんですね。機械って危ないし、巻き込まれるとね、やっぱ命に関わるわけです。だからね、危険な箇所とか注意が必要な箇所にもうおどろおどろしいね、こう血しぶきのシールって貼っておけば、なんかね、作業者もね、そこで注意して作業するから、労働災害の防止になるんじゃないかなと思ったんですが、そんなものをね、まあ当然現場に貼ってたら、製造業のね、現場を見た時に、まあ拷問室みたいになっちゃうんでダメですよね。まあシンプルに怖いです。まあという感じでね、付け焼き場ではやっぱ仕掛け学のアイデアってなかなか生み出せないんですよ。ただね、物の形状とか問題の解決策を考える上での視点として、仕掛けっていう考え方があると、ハンマー以外のね、工具も持てるわけですから、物事全部が釘に見えたりせずに、ネジに見えたり、その他もろもろいろんなものに見えたりするわけです。つまり世界に対する分解能が上がるかもしれないですね。やっぱね、ものづくりにおいてね、結構スペックとかね、性能っていうことだけをね、追い求めがちになるので、仕掛けっていう視点ね、すごく重要だと思います。まあ別にね、製造業に限らず、面白いアイデアを考えたいなっていう人もね、仕掛け学ってね、かなり参考になると思うので、ぜひともね、興味を持ってみてください。バンバン仕掛けていきましょう。はい、エンディングトークです。まあそもそもね、私がなんで仕掛け学を知ったかっていうと、実はね、技術者も仕掛け学注目してるんですよ。青年技術士交流会っていう団体がありましてね、これはね、さまざまな分野の若手の技術者が交流するっていう会なんです。技術士っていうね、国家資格を目指す人とか、まあ、そもそも技術士の資格持った人が集まって交流する会なんですけど、私はね、名前だけなんですけど所属してて、まだね、一回も行ったことないんですけど、一応入ってます。で、ここで仕掛け学の勉強会やってるんですよ。それこそこの仕掛け学の生みの親であるですね、村松教授を招いて講義をしてもらったりとかもしてるみたいです。なんか技術士の仲間がね、まあそういう活動に参加してて、まあ、仕掛け学面白いよって教えてもらったんで、ちょっとね、今回興味を持ってね、本で勉強してみたっていう感じですね。でもね、やっぱ本を読んだだけなんですけど、いいですね。仕掛け学知るとね、日常生活の中でも仕掛けを探したくなるし、見つけたらね、こう要素を分解して、その仕掛けの原理っていうのを突き詰めたくなるんですよ。で、多分こういうことを繰り返していくと、仕掛けっていうのがね、自分自身でだんだん作れるようになっていくんじゃないかなと思います。 私もねエンジニアの端くれとしてねものづくりしてますんで、仕掛け学を使ってねいろいろと面白いものを作っていきたいなと思いますね。今日お話した内容のもっと詳しい内容っていうのは書籍で読むことができます。仕掛け学の本ってね何冊か出てまして、僕が読んだのは仕掛け学人を動かすアイデアの作り方という本です。これね実は昨年続編も出てて、実践仕掛け学問題解決につながるアイデアの作り方という本も出てます。まあ、両方とも買ってるんですけど、まだねこう1冊目の方しか読んでないんですね。でこの本のリンクはねポッドキャストの説明欄に貼っておくんで、興味のある人はぜひ読んでみてください。でねページ数としてはね200ページもないんで、結構 2,3 時間でねさらっと読めてしまいますんで、結構ねおすすめです。皆さんもねぜひともハンマー以外の道具として仕掛け学もポケットの中に入れてみてはいかがでしょうか。というわけで今回はここまで。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。周知更新を目標に更新してますので、そちらの方もぜひ覗いてみてください。また X の方でも毎日役立つ技術情報の発信を行っております。朝7時20分夕方18時20分に必ず投稿しておりますので、そちらの方もチェック、よかったらフォローしていただけると嬉しいです。ものづくりの視点というボイシーでの音声配信もやってます。こちらは月曜日から金曜日までの週5で配信中です。10分ぐらいで聞けるものづくりの話してますんで、ぜひともそちらも聞いてください。あとこのものづくりのラジオいいと思っていただけたらですね、番組のフォロー、また各ポッドキャストアプリにて評価の方をよろしくお願いします。というわけで支部長でした。ではでは。